ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。よろしくお願いします。はい、ドルプロです。前々回まで出てくれたあやぽんの所属するねるひでっていう、番組に、今度出ますよというふうに、前回お伝えをしましたが、まあ実際、今収録している日からすると来週ね、参戦収録に行くわけなんですが、俺も全然知らないところで、なんともすでにトモキンがこの寝る日でにゲスト出演をしておりまして、今もうそれがね配信を、されております。 X などなどで、トモキンが、ツイート、ポストかもしてたし、ダラプロ交流ラインの方でも、ご案内、案内があったので、もうご存知のリスナーの皆さんいるかと思いますが、もうお聞きいただけましたでしょうか。だいぶとね、ドルフィンの話もしてくれてるんで、まだ聞いてない方がいたら、寝る日で、これひらがなでいいよね、寝る日で。前は確か寝るっていうね字、あの寝室とか寝るっていう字に日で、秀才とかさ、日でのね、日で秀才とかさ、秀逸とかの秀、日でで寝る日でだと思ったんだけど、ひらがななんだね、寝る日で。ちょっと可愛い女の子のアイコンが出てくる。そこで、最新回が、トモキンが出ているんで、1時間弱ぐらいかな。ぜひぜひお聞きいただければと思います。まあ、前回、ね、このドルプロでは、その、寝る日でのパーソナリティであって、今回、俺に連絡もくれている、ネヒさんという方ね、会ったこと、あったかなっていう、どっかで会ったことあるった記憶はあるんだけど、どこで会ったかなっていうような、記憶がこうあったんですが、その寝る日での番組内で、ネヒさんが、俺との、出会いっていうか、を話してくれてたんで、それもね、お聞きいただければと思いますが、まあ、ネヒさんが言うにはよ、ネヒさんが言うには、トモキンも所属していて、このダラプロの母体の番組であるサンダヘタレイディオっていう番組の、イベントがね、これ何年前だろうな、2015年かな、多分2015年だと思うんだけど、2015年の12月にあったイベントでどうやら会ってるらしい。うん、その時はもう多分ダラプロの一員だから、ダラプロのドルフィンとしてだと思うんだけどね、そのイベントっていうのが、そのパーソナリティでサンダ国際ハーフマラソンっていうのに出ようと、多分俺が発端だと思うんだけど、その前年ぐらいからなんかそういう風に、言っていてだと思うんだけどね。で、そのマラソン、ハーフマラソンみんなで出て、で、ハーフマラソン自体午前中にあるんで、そのまま、お昼、午後から、トモキンの、とこのお店っていうかな、とこで、まあ、我々パーソナリティと、リスナーの方交えて、イベント、公開収録をやりましょうと。これはね、覚えてる。これは覚えてるね。で、出たのが、トモキンでしょ？ あ、出たのはってマラソンね、トモキンでしょ。で、当時たん、マサトさん。で、ススムさん、ハマーも出たよな。で、俺か。の5人。これ5人一緒。ハマーは確かね、草野球チームかなんかの友達と出てたはずなんだけど。まあ、トータルするとこの5人が出ておって、俺多分過去最低タイムだった気がする。ハーフマラソン2時間15分とかっていうね、ものすごいでも坂が多いコースだったんで、しんどかったイメージはありますが、今だったら、もうちょっとね、多分2時間切ってぐらいはいけそうなんだけど、だいぶ遅いタイムだった記憶がある。まあ、そんなんだから覚えてんだけど。で、それ終わった後で、そのトモキンのお店でね、公開収録するにあたって、まあ、サンダーヘッドレディオの主要メンバーが話をしながら、なんかパート終わりして話を、まあ、参加してゲスト会みたいな感じでね、収録してって、で、その中に、俺とネヒさんが同じパートで出た、というふうに、この間のその、寝る日でで言ってまして。全く覚えてない。全く覚えてない。ま、覚えてないんだけど、そこで会ったのかな？俺、どっか違う場面で会ってた気がするんだけどね。ネヒさん自体はもう、他のね、番組とかでもすごく有名な方なんで、すごくね、俺も存じ上げておりますし。で、会ったこともあっただろうと。で、話をした記憶は、正直ないんだけど、まあ、でもそこでね会ってたということなので、ただ我々会ったかどうかわからないっていうのが、この間のその寝る日でトモキンがさ、ネヒさんに伝えちゃってるから、まあ、ちょっと失礼なやつな感じで行かないとね、行けなくなっておる。で、向こうが何人で出るんだろうね。この間トモキンが出た時はそのネヒさんとデルデルマッチョさんっていうこのお二人で出てたんで、トモキンと合わせ3人だったんだけど、あやぽんも出るかわかんないし、ねえ、ちょっと、なんか、ね、この間聞く限り、すごく有効的に迎え入れてもらってたような気がするんだけど、そのネヒさんからのメッセージだとね、ゲストを置いてくぼりにまあ、する感じだよ、みたいな感じだったんで、まあ、ちょっとね、そこは、皆さんもね、どうにかドルフィンを盛り上げてほしいし、この寝る日での X のアカウントがあるんで、そこに向けてさ、ちょっとみんなドルフィン出るの楽しみみたいなさ、ちょっとね、いや、お調だけどちょっとみんなしてくんね。ドルフィンすげえ出てくんな、ドルフィンが出るなんて楽しみだとか、ドルフィンが出るならちょっと初めて聞いてみようとかさ、ドルフィンさんがどんな絡みになるのかとか、なんかさ、ちょっと皆さん小粋なのをさ、その寝る日でのアカウント、最新のが、トモキンが出た回の案内になってるはずなんで、ちょっとそこはさ、そこはちょっとみんなさ、協力してもらえたら、なんか向こうも、ドルフィン来たら、リスナーこんな増えたぜみたいなのをちょっと見せかけたいし、ちょっとね、こういうのもあるでしょうね、世の中。ちょっと皆さんぜひぜひご協力いただけたら本当嬉しいです。はいはい、ということで、まずね、来週に向けて、またね、出たら出たで、X もそうだし、なんだろう、この放送でもね、伝えたいと思いますので、もう少しお待ちください。前回中島克彦のことで、お伝えをしましたよね。予想が外れたと、全日本に行くとかね、そういう流れの話をして、結局中島克彦のパートナー世界タッグに出るとは言ったものの、俺が収録していた時にはパートナーが決まってなかったのに、なんと収録してから配信までの間に、パートナーが発表されて、案の定恥ずかしい展開、配信した時にはもうタッグパートナー決まってたのに、タッグパートナー予想しているというですね、こうちょっとおかしな状況になってしまいましたが、皆さん俺の予想どうでしたでしょうか。鈴木みのる 全然でしたね。なんだったらあっち新日本の方のタッグリーグ中田と出たもんね。あれはあれでいいタッグだなと思うんだけど、なんだってね。で言ったらあのあれだね、名乗りを上げていた大森北斗さんだね。大森隆夫と北斗晶両方ともね、こうちょっと佐々木健介イズム WJ イズムっていうかなを兼ねその間名前の大森さんが、ノミネートというか一緒にタッグを組んで、参加するということで、なんかね仲間割れなんかもこうしながらやっておりますが、まあ、今後どうなるのかとは思うんですけど、難しいよね。こういうさ、一匹狼的な人が、こう、突然、まあ、やってくるのか、例えばヒールターンをした場合のタッグパートナーって、ね。思い出すとさ、昔、蝶の正弘がね、白い蝶のから、黒い蝶野にこうヒールターンした時、あれはもう本当に30年前か、1994年で G1 に優勝してヒールターンをして G1 クライマックススペシャルという9月の大会からヒールターンをしたんだけど、その G1 クライマックススペシャルのシリーズは全てシングル戦だったんだよね。俺が見に行った愛知県体育館大会はホークウォリアーとさやるというね、ホークのシングル戦が見れるちょっと楽しそうと思って行ったんだけど、6分ぐらいで反則決着でね。でこの試合が収まったこの間闘魂 V スペシャルの DVD を久しぶりに買ってさ、ヤフオクだったかなんだか忘れたけど、メルカリだったかな。でまあまあまあそれはいいとして、まあ、そうやって最初のシリーズはシングルでやっていて、その次のシリーズが SG タッグだったかな。でその SG タッグに出る時に、当時あれレイジングスタッフなのかなを追い出されたスーパーストロングマシーンと一緒に組んで、一緒に、まあ、リーグ戦に出たと。ただし、まあ、毎回今回と同じだよね。今回の中島と大森北斗と同じように毎試合毎試合こう仲間割れを続けながら、で優勝決定戦になるのかな、あの武藤長谷とやった時に、誤爆からの、マシンがちょっと怒ってマスクをそっから取って、長野にラリアット決めた後にやられて、まあ、ホール取られて負けて、あの名ゼリフをね、しょっぱい試合ですいませんでしたっていうね、あれが出たというあの大会にはなるんだけれども、まああのそうやってで結局その11月のシリーズはそれで、で年末のバトルファイナルだったかなのシリーズの途中で、サブ FMW を急遽やめて、長野と合流してサブがやってきて、東京ドームでは確か腰中サブ組対長野のサブ組対腰中テリーファンクだったかな、なんかねそんな試合が組まれたと思うんだけど、そうやってねヒールの人のタッグパートナーで結局ヒロ斎藤東海とつるみ出したんだ、その後ぐらいで、で年明けたその東京ドームの後の2月に天山が帰国して天山を勧誘して同じチーム狼軍団ができたっていう流れなので、そこまでは半年ぐらい長野の正パートナーっていなかったんだよね。そんななかなかね、このじゃあ中島の正パートナーってじゃあ誰になるんだろうと。でさっき鈴木みのると言ったものの、鈴木みのると一緒に組むと格がさ、やっぱそこ難しいよね。みのるの方がちょっと格上扱いしなきゃいけないとなった時に、中島がこうね引けるのかどうかも分かんないし、 なんかその辺がね意外とそんな難しいかななんて思いますが、まあ一旦ねこう中島克彦問題は青森北斗で、まあ、年内は行くんでしょうから。ただねこれ一つなんか面白そう、なんか面白そう、どういう意味で面白そうかだけど、今度11月19日って何曜日だ、日曜日か、名古屋大会、全日本のね。でこの日は中島のチームの公式リーグ戦は組まれてないんだけど、組まれてる6人タッグのカードがね、中島、大森、谷崎直樹組対吉達、黒潮東京ジャパン、ブラックメンソーレっていうね、なんかこのめっちゃくちゃ感がさ、なんかねいい感じがしない何これって、こんなんするために中島全日本来たのって思っちゃう。ノアにもっといたらよかったんちゃうんで、そのテーマとかさ、なんかいろいろ考えた時にね、なんだかとてもそれは思います。こんな、なんか雑な扱いをねされているしと思うんですが、まあこの名古屋大会ね、終わりの親父さん、まあ新日本しか行かないのかもしれないけど、終わりの親父さん、ぜひちょっとこの全日本プロレス世界最強タッグ名古屋大会見に行ってほしいな。このね、中島克彦のめちゃくちゃな6人タッグ、はい、ちょっとぜひ終わりの親父さん見に行ったら感想を聞かせてください、お願いします。そう、終わりの親父さんといえば、終わりの親父さんっていうね、こう名古屋に住んでおられるダラプロリスナーの方で、なんだったらドルフィンの高校の先輩にあたるんですけど、なんとドルフィンとこの終わりの親父さんの母校ね、母校愛知県にあるね、母校なんですけど、なんとこの度、冬の高校サッカー選手権の全国大会初出場が決まりました。おめでとう。すごいね、ここ数年決勝でずっと負けてたんだけど、今回は、決勝戦 PK で PK 戦を制して、選手権に出れるということで、まあ本当ね、もう今関東に家がないから俺応援に行けないんだけど、本当去年までだったらね見に行きたくて、ずっとね、その向こう東京とかでさ いる同級生、僕高校の同級生とかとは出たら一緒に見に行こうって約束はしていたもののね、こう俺がいる時には出場せずっていう、まあこんな運命だよね。本当に転勤したら武藤が東京ドームで引退とかするしさ、見に行けないしとかね、まあこんな感じなんでしょう。はい。で最近のプロレスニュースの話をちょっとしたいよね。何がいいかな。スターダムだな。スターダムってさ、最近めちゃくちゃ怪我人多いでしょ。数えるともう10人ぐらいは怪我で出場できてないよね。我らがキッちゃんもそうだし、まあ我らがキッちゃんは今度大阪大会で復帰戦をしますが、まあでもそれもなんかね、スリーウェイというようなちょっとお茶を濁すって言ったら失礼だけど、でもね、スリーウェイで、ね、復帰とか、でもその10人くらいが欠場をする中で、それでも興行が成り立ってるってすごいよね。この、まあ、層が厚いのかちょっとそこは分かんないけど、でもそれでねできてるって、そもそも10人もいない団体っていうのも多いだろうし、ね、その10人もこうね、それぞれ人たちが見たくてっていう人たちもいる中で、いや、まあでも怪我が多すぎなのかな、ちょっとね、まあ女性なんで気をつけていただきたいところでございますが、ね、怪我は本当にないに越したことないし、なんだってその人が見たくてチケットも買ってるんだろうからね、そこぐらいは
なんかね、本当自分の見たい選手が見れなかったらすげえショックやもんね。なのでで
もそこって すげえなと思ってただけなんです。はい、あのじゃあ今日ね、今日というかあれか、いつもこのドルプロやるときって、何話そうかなっていうのをバババッとあの携帯スマホのメモ機能にバババババって書いて、で大体それ書くのって、あ、書く入力するのって、あの夜中にこう目が覚めた時になんか急にこう思うことが多くてね、これこれこれって、でそれで入れてたのがスターダム欠場多いって書いてあったから、ちょっと今それ目に留まったのでね、はい、それを話をしてみました。はい、今20分なのであと10分ぐらいかな。はい、でね、その携帯の、メモ機能に書いてあったのが、次ねもうあのそのスターダムの話終わりだけど、次に書いてあるのが、皆さん、あの桜井由美子ってご存知ですか？桜井由美子、何年前、今からどうだろうな、20年ぐらい前のサムライ TV によく出ていた人だよね。生でゴンゴンみたいなだったかな。なんかそんな、あの毎日夜10時ぐらいからやってるさ、その日のプロレスのニュースとかをやってる番組、今なんていう番組やってんだろう、ちょっと侍ももう久しく見てないから分かんないけど、まあその番組とかにも出てたし、どっちかというと格闘技系の番組かなにはよく出ていた人なんだけど、で最終的に、田村清と結婚をされたんですけど、その人、いや、あの俺のメモに桜井由美子どこ行ったって書いてあったんで、ちょっと桜井由美子さん、はい、触れてきたかったんです。あのなんでかっていうと、めちゃくちゃ好きで桜井由美子、そのサムライ TV も最初契約するか迷ってたんだよね。あのスカパーを、チューナー買った時に、最初契約する時に、当時サムライがね月間3500円して、で俺が基本で入ろうかなと思ったのがなんとかパックみたいなやつで、10チャンネルぐらいで3000円みたいな、でその中には、ガオラスカイエーとかさ、スポーツ ESPN かとか、あと吉本ファンダンゴ TV とかね、なんかそんなんがセットになってて、あ、モンド21かな、なんかそんなんとかね、ちょっとエッチなやつが入ってたりもするようなのをがセットになったチャンネルを契約をしたんだけど、サムライだけがさ単独で3000ぐらいするから、最初はちょっと躊躇していたんです。で、毎月第1月曜日というのがスカパーの無料開放で、無料でどのチャンネルも無料で見れるよっていう日 でその日に侍を見た時に、たまたまその桜井由美子が出ていて、めっちゃくちゃ可愛いなとめちゃくちゃ好きになって、でなんか結構桜井由美子を一時追っかけてた時代があるんです。はい、そうなの。普段何してる人なんだろうなとか。でも結局仕事ってその格闘技、侍系の仕事しか見えてこなくて、最初なんか日テレのなんかアシスタントを一時期やってた時代があったけれど、当時、俺岡山に住んでたんじゃないかな。なので、その日テレのなんとかっていうのも見れる状況でもなかったから、そのね、そういう番組、次に1回しか会えないみたいなしかもね、曜日悪いと、見ることができないっていうような状況ではあったものの、結構ね、桜井由美子、皆さんどう思う、知ってるよね、知ってるでしょ、好きでしょ、みんな桜井由美子可愛いよね。なんだろう、イメージ的に浜崎あゆみ系統ではあるものの、 ああいうとはまた違うんだけど可愛い、めちゃくちゃ好きだった。だけど最近見ないのね全く。で桜井由美子でさっき検索をしてみると桜井由美子のブログは残ってんだけど2015年が最終のこう更新日で、ちょっと皆さん桜井由美子の今なもうタレントもやってないのかな、まあ、田村清との結婚以降どこで最新の桜井由美子が見れるのかちょっと教えてもらいたいな。もしくは同じようにね桜井由美子が好きな人がいれば教えてほしいな、そういうなんか桜井由美子情報。はい、ぜひぜひぜひぜひちょっと皆さん教えてください。ドルフィンのためによろしくお願いします。はい、25分なんで、最後の話題にしたいと思いますが、まあ、ちょっと最後の話題に関しては正直、触れようか触れまいか迷った話でもあるし、まあ、正直どう触れていいのかっていうのも今こう話しながら分かんないことではあるんですが、ただ、ドルプロとしても全くなんだろうな、こう見て見ぬふりもできないし、おそらく、これを聞いてるリスナーの方で、何も知らないとか知らんふりすんのみたいな感じで思われても嫌だなと思ったんで、一旦ちょっとこう触れてはおきますが、この間の日曜日かな、奈良万葉プロレスというね、奈良万葉プロレスのミナーラというショッピングセンターで行われた大会が行われてます。でこれに関しては去年、同じ時期にあったこの大会に俺見に行ってんだよね。うん、初めて怪盗セロさんを生で見た試合だし、怪盗セロさんの試合を初めて見た試合だ。それまでって何年もズーム収録ではあってやり取りしてたものの、お互い初めて会うっていうね。まあ確かあれ急遽俺その日に決まってた仕事がなくなったんで、で奈良に行った記憶があります。確かセミファイナルで木の葉選手と組んだんじゃなかったかな。でこう入場してくるときに、入場テーマ曲になってリングサイドこう一周してきたときに、俺がそのセロさんの目の前の席に座っててさ、めっちゃ目があってニヤッとされてね、セロさんに、あードルフィンだみたいな。最初ね俺怪盗セロ T シャツ着て行ってたから、その日でセロさんがまず俺の着てたセロ T シャツに目がいったらしいのよさ。でセロ T シャツ着てる人がいると思って顔見たらドルフィンだったっていうので、すごいニヤッとしたっていうのは後々聞いたんだけど、でまあ、それ自体は去年もね今頃確か、初めて行ったよっていう話もしておるし、確か俺ツイッターでそのセロさん その今のニヤッとした状況も動画で配信してると思うツイートしてると思うので、もし皆さんお暇であれば俺の、アカウントから、過去の去年の10月か11月ぐらいのミナーラ大会のやつを掘り出してもらえたら動画が出てくると思いますので、ニヤッとした感じのね。はい、で、去年はそうやって見に行っておった。で今年の大会がその奈良万葉プロレスの15周年大会記念大会ということではあったが、ね、こう開催されたということで、当日はねこうタイムライン上で、今年はちょっとね用事があって行けなかったので、そのタイムライン上でこう見ておって、セロさんの試合もなんかこう流れてきてはおったんですが、なんかねちょっと試合後にちょっとこういざこざがこうあったようなタイムラインとか、ね、ポストかを見てたんです。はい。で、正直ちょっとこれがね何なんだろうっていうのが分からなくて、うん。で、まあこの件だけでねセロさんに連絡するのも 俺でも直接の LINE のアカウントとかも実はねセロさん知らなくて、この Twitter でしかつながってないんで、まあどうしようかなと思ったけど、まあ一旦あのドルフィンは、今それを皆さんと見てる状況しか同じものしかわからないんで、まあ何か起こってるなっていうのしかわからないんですけれど、まあ正直うまくいってくれたらいいなと思っております。なんだろうな、あまり喧嘩プロレスラーの方々に向かって喧嘩すんなっていうのもねおかしいな話だけど、まあなんていうのかな、こううまく収まってさ、こうまた僕らはさプロレスが見たいんだよね、プロレスが見たいんです。猪木問答の時の棚橋じゃないけれど、まあ、プロレスというねこう非日常の世界に僕らはこう夢を見てて、でその選手たちが戦ってる姿に対して感情移入をしてですね、こう非日常の中で僕らはこう夢を求めておる。でそういう中でまあ揉め事はもうもちろん起きるんでしょう、やっぱ人がいるからさ。でもあんまりこう表に出さずですね、できればなんとかこう裏で留めておいてもらいながら、でそれもちょっとプロレスに置き換えて、うまいことをこうプロレスの世界で消化してもらって、戦い、プロレスという戦いのところでうまく収めてもらえたら嬉しいなと思っておりますので、まあなんだったらあれすらも実はそういうやり取りであって、それが因縁がそこで生まれてね、なんちゅうのかな、実はそこから生まれたので今度その方々でシングルマッチを行うみたいなとかさ、なんかそうなってくれたら嬉しいし、まあ言ったら僕らはそういういろいろ見てきたやんか、プロレスのさ内部崩壊とかさ分裂とかあんな嫌なわけよ、本当あのプロレスの裏側とかさ、もう本当に純粋にこう選手の方々をはもちろんリスペクトをしていて、そういった方々に感情移入をしてたね、そこに僕らは夢を乗っけて応援してるわけなんで、できればそういう風なもので、続けていただけたら嬉しいと思いますので、まあぜひぜひまた、いい風になるような知らせをこうお待ちしておりますので、期待しております。はい。なんかごめんなさいね、よく正直はよく本当ねよく分かってないからそれぐらいしか言えないんだよね、うん、ただまあでプロレスってねそういういろんなことが起きがちで、僕プロレスファンの歴が長ければ長いほどさ嫌なもんたくさん見てきてるし、であんまりね本当そういう思いもしたくないんで、だってさ UWF なんかこう分裂するなんて思ってもなかったしさね、本当ジャパン女子プロレスもさこう2つに分かれるなんて思ってもなかったしね、いや本当そうだよ、いや なので、まあ、結果的にねあの時ああなってよかったなぐらいになれればいいんだろうけどと思います。はい、以上です。ということで、今日は、何月、11月の16日だから、来週、そうだ来週の木曜日23日に一番最初に言った寝る日で殴り込みに行く感じなので、気持ちはね安城洋二の気持ちでヒクソンのとこに殴り込みに行くぐらいの、お負けないぞという、いや負けてるやんか負けたな、あれ負けたね、ボッコボコのされたな、あかんやん違うね、でもまず気持ちはよ、だから安城洋二のように酔っ払って行ってボコボコにされるかもしれないけれど、ちょっと皆さんドルフィンの健闘を祈ってほしいと思いますし、あとさっきお願いしたね、本当これはお願いだよ、寝る日でのアカウントに対してちょっとドルフィンが来たぜみたいな感じのね、なんかちょっとコメントツイート引用リツイートみたいなのをぜひぜひ一票でも多く、やっていただければ嬉しいです。はい、ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら、バイポイバイポイバイポイ。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。